皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。今回の音質はどうですか？実は今朝2時間かけて様々なアプリ、マイク、そして録音方法を試してみました。これである程度聞けるような音声になったかなって思ってますが、いかがでしょう？先週はひどかったですからね、申し訳ございません。また時間ができた時にレコーディングし直してみます。今日はフランク攻略本に載っている2つのエクササイズをピックアップして、よくある質問と混ぜながらコツというかフランクのやり方というのをお話ししていこうと思っています。これはポッドキャストリスナーさんだけの特別コンテンツです。今日初めて DLS ポッドキャストに遊びに来たという人のために説明すると、フランク攻略本というのはオーディオトレーナーのような音声ファイルのついたダンサーのための体感エクササイズブックです。お家で自主練したいという勉強熱心なダンサーへ、そして生徒にエクササイズを聞かれた時にしっかりと説明したいという教師の方々の応援用に作りました。ここには10種類のいろいろなプランク、そして3ヶ月にわたるトレーニングがついてきています。音声ファイルでは音楽と一緒に、そしてテンポを私がお話ししますので、それに合わせて注意事項も考えながら自分でエクササイズができるようになっています。まだプランク攻略本を手に入れていない人はぜひ www.dancerslifesupport.com のホームページからストアに行ってみてくださいね。そこに詳細やお写真なども、そこに詳細やイラストも載っています。今日のポッドキャストの最後にこのプランク攻略本にも載っていないバリエーションもご紹介しますから、お楽しみに。ピックアップするプランクはベーシックなやつです。膝つきプランクと膝つきサイドプランク、これらはブログでも紹介しましたね。膝つきプランクはプランク攻略本の中で一番地面についている面積の大きく、簡単なウォームアップまたは小さな子でも使えるプランクです。面積を考えるとサイドプランクでは片足片手になるので難易度が上がるというのが分かりますね。よくある質問で、怪我をしているのですが何をしたらいいでしょうというものがあります。メールでは怪我の大きさや進み具合、原因や体の癖なんていうものを 100% 理解することはできませんので、このような質問に詳しいエクササイズを紹介するのがすごく難しいのですが、ダンサーの怪我のほとんどが下肢に集中しているということ、そして股関節や膝の怪我は動いている時に痛みが発生するということから、この2つのプランクは比較的安全にできるものです。足首を地面にフラットにつけていくことが不安な人、例えば捻挫したばかりとかの時に足首の下にクッションを引いておいてください。また膝のお皿に違和感がある人も、マットか何かを何重かに折りたたんで入れておくとか、クッションを引いておくことをおすすめします。肘が痛くなってしまう人も上着か何かを下に入れておくとかなり楽になりますよ。体が弱い子にこのエクササイズを教える場合、下向き膝つきプランクから始めてください。もし体を一直線にしようとすると肩甲骨が出てしまったり肋骨が落ちてしまう場合は、少しお尻を浮かせてやってください。体が強くなってから徐々に骨盤の高さを体のアライメントに揃えていく方が、無理やりここで頑張るよりも安全ですし、早く効果が出ます。膝つきサイドプランクの時に肋骨が出っ張ってしまう人、キープするのが大変な人は、上の手を体の前の地面のところに置いてサポートに使ってください。指先だけで軽く地面を触っているようにしながら、体を正しいところへ持っていきましょう。そして徐々に腕を乗っている体重を減らして、最終的に腕を腰のところに持ってこれるまでいきましょうね。膝つきサイドプランクを少し難しくするだとか、ポーデブラをしている時に体がキープできないという時には、この上の手に重り、例えばお水の入ったペットボトルを持ってポーデブラの練習をしながらキープするということもできます。その時特に腕を5番ポジションに持ってきたり、2番ポジションに開いた時に肋骨が一緒に開いてしまったら、立って踊っている時も同じことが言えますから、いい練習になりますよ。またそうすることで腕の筋肉を鍛えるほか、 二の腕が引き締まってくれると思います。ではポッドキャストを終わらせる前に、今日はこの2つのプランクを使ったバリエーションを一緒に行ってみましょう。スタートは膝つきプランクです。準備はいいですか？膝つきプランクになってみましょう。ここで20秒ほどキープしてみますか。はい、始め。プランク生活を送っている人にとって20秒キープなんてかなり簡単ですよね。注意するところも私の声と一緒に頭に入っているはずです。呼吸は忘れないようにしてください。ではここから動き始めますよ。右の腕を地面から離し、手のひらを腰に持ってきましょう。左肘、両膝が地面についているはずです。ここでバランスをとってみましょう。右の肩が下がったり、左の骨盤が落ちないように、ここから体をくるっと4分の1回転させて膝つきサイドプランクになりましょう。もちろん地面についている方の膝は左になりますよ。ここで少しホールドです。次に来るのは何か分かりますね。そう、また元に戻るわけです。元に戻る方が上がってくるよりも難しいですよ。というのは重力が体を引っ張るので、体の芯をしっかりとコントロールしないといけないから。そして肩関節、体幹のコントロールもとても難しくなります。ではやってみましょう。くる、大丈夫ですか？顔が地面に落ちてませんか？肩が上がってきてしまってませんか？では逆方向もトライしてみます。左肘を外し、腰に持ってきます。肩が丸まらないで体がまっすぐなのを確認してくださいね。骨盤の ASIS も両方の肩も地面と水平です。ここからくるっと方向転換。大体の人が右利きなので、右下のサイドプランクは簡単だと思うのですが、いかがでしょう。またくるっとひっくり返って最初のポーズに戻ってきます。はい、休憩です。どうでしたか？攻略本にも書いてある通り、プランクにはたくさんの種類があります。このように動きながら行うプランクもたくさんあるんですよ。今日やったのは1セットだけですから、ぜひ5セット、つまり10回くるっと回ってください。これはピルエットのようにターン系の体幹をキープするという感覚のほか、難易度の高いリフトや足を怪我していてもスペースが少なくてもできるエクササイズとしておすすめです。ぜひクラスの前にやってみてください。いかがでしたか？先週のポッドキャストの後、いくつかのリクエストが来ているので、来週はそのリクエストに沿ってお送りしようと思います。皆さんのリクエストお待ちしてますよ。そして音質についてのアドバイスもあったら、ぜひ教えてくださいね。コンタクトは hello@dancerslifesupport.com まで。皆さんのメール、いついつ読んでます。楽しみにしてますね。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。